さんいかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのセールススペシャリスト兼臨床検査技師のまいさんです。今日は先週に引き続き、佐久平エンゼルクリニック院長正井哲平先生にお話を伺います。本日のテーマは、トリオ検査の具体的な進め方についてです。この番組は、不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。それでは今日もズームがつながっています。まいさん、
はーい、
はい、元気にはーいと言っていただきました。
はいです、
はい、よろしくお願いいたします。今日もどちらにいらっしゃいますか？
今日はですね、長野県の佐久平エンゼルクリニックさんにお邪魔しております。
はい、そしてお隣にいらっしゃるのが、
佐久平エンゼルクリニック院長の正井哲平先生です。
あ、よろしくお願いします。
お願いいたします。
私、長野県佐久市の方で、クリニックをやってます。佐久平エンゼルクリニックの正井と言います。当院ですね、2014年に長野県佐久市っていう、佐久市のちょっと東の外れの方、群馬県のとの県境にあるところなんですけど、そちらの方で開院しました。で、私もともと産婦人科を始めて、どちらかというと産科の方が興味を持ってやってたんですけど、不妊症の患者さんとこう出会う機会が多くありまして、ちょっと縁があってこの世界に飛び込んでまいりました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。先生にはですね、先週エラ、エマ、アリス検査のベテランに聞く内膜検査のいろいろと題してですね、お届けさせていただいたんですけれども、さらに今日は掘り進めて、トリオ検査の具体的な進め方ですね、こちらをまいさんと一緒に、お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずですね、検査から移植までのスケジュールっていうのはどういった感じなのかというところをお願いいたします。
はい、まず当院ではですね、一応検査を進めるにあたって患者さんのスケジュールを結構優先している部分がありまして、いわゆるホルモン補充周期っていう移植に準じたやり方で検査のスケジュールを組ませていただいてます。で、まず患者さんの生理が来たところでご覧いただきまして、一応移植に準じてホルモンの確認と子宮の状態を、エコーで確認するっていうふうなことを、生理中に一回診察してるんですね。はい、で、そこで患者さんには検査周期のスケジュールを確認して、仕事のご都合とかいろいろ予定を伺って、患者さんの来れるところで診察日を決めていくっていう形なんですけど、当院の場合は一応実際の検査日までに間に1回だけ来るような形のスケジュールをちょっと組ませていただきまして、生理中の診察を入れると2回ってことにちょっとなるんですけど、間で一度ですね、ホルモン補充周期を始めて、子宮の内膜がちょっと厚くなった頃にですね、1回エコーで内膜の確認と、あとホルモンのチェックっていうのをさせていただいております。で、そこで一応特に問題がなければですね、その後、実際の検査をする日に来ていただくような形になるんですけど、当院の場合ホルモン補充周期でやってますので、お薬をですね、使うその使い方とかそういうのを説明して使っていただいて、で、実際の検査日が内膜のチェックの診察から、大体1週間ぐらいのあたりで設定されるような形 の、やり方を取らせていただいてます。
はい、結構2回しか行かなくていいので忙しい患者さんとかも、やりやすい。
そうですね、はい、
ありがとうございます。検査の当日、内膜を採取する日があると思うんですけれども、その日は患者さんはどんなスケジュールで？
はい、 うちの場合検査の時間っていうのをだいたいお昼時の時間、まあ、だいたい12時から2時ぐらいの間とかで設定させていただいてるんですけど、患者さん実際の検査日のですね来る日は検査時刻のまあだいたい30分ぐらい前に来ていただくような感じにしています、はい、でこのトリオ検査の場合、まあ、特にエラー検査っていうのをやる場合ですね、実際この検査で分かったその、まあ、いわゆる着床の窓のタイミングっていうのが実際本番の移植でそれを忠実にというかそのまま再現する必要がありますので、はい、検査時刻っていうのは、まあ、極力というかなるべくもうずれないようにしていただいているんですね、はい、で例えばお昼の2時なら2時に検査をするんですけど、はい、その大体30分ほど前に来ていただいて、普通に診察台というか内診台のところで内膜を取るような形でやってるっていうところですね。
はい、結構患者様検査をされるときに内膜を取るっていうところで結構ご不安に思われる方もいらっしゃるんですけど、先生何か工夫されてることですか？
そうですね、まあ、患者さんから特に、まあ、初めての方というか大体初めての方がほとんどだと思うんですけど、まあ、検査痛いんですかねとかってやっぱり聞かれますね。それで一応、まあ、当院の説明の仕方としてはまあ、痛くないっていうとちょっとそれは個人によって感じ方が違うのであれですけど、まあ、その麻酔をしたりするほど痛いような検査ではないですよっていうふうな言い方をして、まあ、検査も大体3分とか、まあ、4分、まあ、5分以内で大体終わるような検査ですので、まあ、そんなに心配しなくて大丈夫ですみたいな、まあ、そのような感じのご案内をさせていただいているっていう感じですね、はい、
そうなんですね。じゃあ結構内診台に上がっても5分程度で終わる？
そうですね、割とすぐ終わりますね、はい。
実際いかがですか、患者さんご不安に思われてた患者さんがその後すごい痛かったとか言ってらっしゃる方は意外と大丈夫だったなっていうふうに。
そうですね、ほとんどの方は、まあ、そんなに痛み感じることなくもう検査自体も終えてますね。まあ、中にごくまれにちょっとカテーテルが入りにくい方とかやっぱりいらっしゃるので、うん、まあ、ちょっとそういう方は少し痛みがちょっと感じたとかいう方もいらっしゃいますけど、うん、まあ、実際の移植も大体これとほとんど同じような流れで、うん、進めますので、逆にまあ本番の移植の前のちょっと練習だと思っていただけたらみたいな、ちょっとそういうような感じでお伝えしたりしてるっていうところですね、はい。
ありがとうございます。そうするとちょっとそういうお話が聞けると少し患者様も安心してる。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。さっきのちょっとお話に少し戻ってしまうんですけれども、検査周期があると思うんですが、その間は患者様はホルモン補充をされると思うんですけど、ではどういうような流れというか、エストロゲン製剤とかガルステロン製剤がどういう風な流れでやられるのかっていうところは。
そうですね、まず当院の場合本番の実際の移植周期と全く同じ流れでトリオ検査の検査周期を組んでるんですけど、はい、移植の時に当院使う薬がですね、まあ、エストラーナーテープっていうエストロゲン の貼り薬ですね、調布剤と、あとウトロゲスタン剤薬っていう黄体ホルモンの膣剤薬を使ってるんですね、はい、で実際の移植と全く同じでトリオ検査もその2種類の薬を使ってやってます。で最初は生理が来たところから、まあ、エストラナテープをちょっと貼り始めていただいて、で間の1回検査前のチェックのところでホルモンの値 と、内膜を確認して、でそこで問題がなければ、プロゲステロン黄体ホルモン の膣剤薬を始めていただいて実際の検査日に入っていくっていう、そういう感じの流れで進めてますね、はい、
ありがとうございます。結構患者様からどんなご質問があったりします？これはやっていいですかとか、じゃ
あ何ですか？そうですね、患者さんから特にこれやっていいですかダメですかっていうあんまり細かい質問をいただく方はそんなにいないんですけど、はい、逆にですねこちらからちょっとご案内する点としては、特に黄体ホルモンの座薬ですね、のちょっと開始の時刻が実際これすごく大事になる検査なので、はい、万が一ちょっと時間を例えば間違ってしまったとか入れなきゃいけないところで入れ忘れちゃったとか、まあ、そういうのがあったらちょっとすぐ、まあ、すぐというか連絡くださいっていう風な形でご案内させてもらって、座薬の時間だけ間違えなければあとは何しててもまあいいですよっていう風な、まあ、ちょっとそんな感じでご案内させてもらってますね、はい、
そこさえしっかりして
もらうと、あとは普段通りでいいですよみたいな形ですね、はいはい。
じゃあそこまで検査周期に患者様が気をつけないといけないこととか、例えば早寝早起きしなきゃとか、結構気にされる方も多いみたいなんですけど、そういうのはもう全く。
そうですね、まあ、うちの場合あまりそこまでまあ、座薬の抗体ホルモンの時間とかさえ間違えなければそんなに神経質にならなくていいですよっていうようなご案内させていただいてますね、はい。
未来 歳の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。さあ引き続きズームがつながっております。桜平エンゼルクリニック院長正井哲平先生とアイジェノミクスの舞さんでお届けしております。先生、後半もよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。では、早速ご質問に入らせていただくんですけれども、エラー検査、エマ検査、アリス検査についてですね、患者様からどんなご質問が多いでしょうか。
そうですね、当院でよくいただく質問としてはですね、まずそもそも私はエラー検査をやった方がいいんでしょうかとか、エマアリス検査をやった方がいいですかねとか、やるんだったらどっちをやった方がいいんでしょうかねとかいう、ご質問いただくことがまず一番多いんですよね。
はい、
で、一応私の回答としてはやった方がいいかやらない方がいいかって言われるとやった方がいい検査だと思いますっていう形ではお伝えしてて、あとはその検査をした結果、こういうことが分かりますよとか、検査によってこういうメリットが、ありますよとか、そのあたりをお話しして、そうするとあ、じゃあやってみようかなっていうふうな感じになる方が多いかなっていう、ちょっとそういう状況ですね。はい、
そうなんですね。結構じゃあもうやった方がいいですかっていう大きい質問があって、細かい質問とかそういったことはあまりない。
あとはですね、やっぱり結構こういう検査に興味持っていただいている方って、本当にこう、妊活、特に、体外受精にもやっていただいているような方が多いかなと思うんですよね。はい、そうすると治療に対するその、焦りだとか、早くもう移植したいなとか、それぞれ皆さんお持ちだと思うんですね。大体この検査をして、じゃあ次移植いつできるんですかとか、検査をしたらちょっと移植をお休みしなきゃダメなんですかねとか、そういう質問をやっぱりいただく方も結構いらっしゃいますね。で、一応この検査の検査周期は基本実際の本番の移植はちょっとできないので、検査をすると、1周期ちょっと検査周期っていうのがあって、で結果が大体出るのに、約3週間ぐらいですか出ますので、ちょっとそこは実際お休みみたいな形にはなりますけど、次の本番の移植に備えてリフレッシュをしてくださいとか、そういう形をで言うと、皆さん結構納得される方が多いかなっていう、そういう感じですね。はい
はい、ありがとうございます。結構私たちアイジェノミクスの方にも実はですね、ホームページとかでお問い合わせフォームとかを載せてたりしまして、そこに結構患者様からのご質問いただくことがある
んです。あ、そうですか。はい、はい、
食事とかはどうしたらいいですかっていうふうにおっしゃる患者様とかがいらっしゃいまして、発酵食品を取った方がいいですかとかいうのがあるんですけど、それについては先生いかがですか。
そうですね、最近いわゆる菌活って言って、いわゆるそれこそ発酵食品ですか、菌が入っているようなものをしっかり取った方がいいですよとかってよく言われてると思うんですけど、僕の考え方として、例えば食事で取ったものがすぐ子宮の中の菌層に影響が、あるかっていうと、どちらかっていうと、やっぱり長期的なその普段の食生活とか、菌類をしっかり取っているかとか、結構そういうところが大事になってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので、この検査を意識して特に何かこう、例えば何でしょうね、ヨーグルトをたくさん食べるとかっていうよりは、普段の食事の中で意識して、いわゆる菌活ですよね、をしていただいてた方が、いいんじゃないでしょうかみたいな、ちょっとそういうようなお話をさせていただいているっていうような感じですかね。はい、人間ドックの前にだけなんかこうやるっていうのとはちょっと違うみたいな、ちょっとそういう感じの考え方でいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、
ありがとうございます。あとはエラー検査に関しては頭痛薬とか、風邪をひいちゃいました、風邪薬はどうですかとか、そういったご質問もあるんですけど、そういうのに対してはどういう、
これ僕のちょっと個人的な見解としては、例えば何か単発で飲んだその鎮痛剤とかですね、そういうのが検査にそんなに大きな影響を与えるかっていうと、そこまではないんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、実際患者さんにも、当院でやる方にも、そこまで普段例えば何か薬使ってませんかとか、あんまり細かいことは聞いてなくてですね、普段の生活は生活で普通にしていただいて、食事なんかも普通の今までと同じふうにしていただいて、それでさっきちょっとお話しした検査に必要な実在薬というか薬ですね、その時間とかそういうところだけをしっかり守っていただければ、普段と同じ生活の中で検査を受けていただいて大丈夫ですよみたいな、そういうご案内をしているっていう風な感じになりますね。はい、
ありがとうございます。先生、 生、普段の診療の中で工夫されてることとかって何かありますでしょうか？
そうですね、まあ、どちらかというとなんかこう技術的なところでこうやるっていうのは、まあ、あるんですけど、どちらかというと結構まあ患者さんごとに本当いろんなこうご要望というか、まあ、こうしたいああしたい、こういう治療はどうですかとかやっぱり言ってもらえる方多いので、はい、まあ、そこをできるだけこう汲み取るっていうか聞いて、まあ、実際そのもちろんできるものとできないものってあると思うんですけど、はい、それをまあ一つずつこれだったらできますけど、これだったらちょっと難しいですけどみたいな形で患者さんにお伝えして、まあ、一緒に考え治療法を考えていくというか、まあ、そういうようなスタンスでやってるっていうところでしょうかね。はい、
本当の意味でオーダーメイド治療という、
まあ、そうですね、
患者さんのご要望にお答えしていくというような、あとこれからの展望とか、まあ、どういうふうにしていきたいとか、そういうことはありますでしょうか？
そうですね、実際保険診療がちょっと始まってから、そのなんて言うんでしょうね、まあ、我々もそうなんですけど、患者さんの側もまあ、よく言えば選択肢が増えたっていうことにはなると思うんですけど、はい、逆に言うと選択肢が逆に増えすぎて今度は何を選んだらいいかわからない患者さんも増えてきてるというか、まあ、ちょっとそういう状況で今ちょっとまだ混沌としていると思うんですよね、はい、なんで今後多分保険診療ある程度進んでいくと、その、まあ、エビデンスっていうんですかね、例えば保険診療で実際妊娠している方というか成績がこのぐらいで、今までの自由診療でこのぐらいでっていう、まあ、自由診療の成績は もちろん出てると思うんですけど、はい、多分今後そこのところの何かこう比較みたいなのも当然出てくると思うので、何かそういうデータが出てきたら、まあ、ちょっとそれをもとに患者さんにいろんなお話とかをしやすくなるかなとかっていうふうには思いますね。まあ、今漠然とどっちがいいですかって聞かれても、まあまあどっちがって言われると、まあ、どうなんだろうってちょっと僕らも何て言うんでしょうね悩むところあるんですけど、はい、何かそういうエビデンスが出てくればちょっとその辺のお話がしやすくなるかなっていう、まあ、ちょっとそういうことは考えたりしてますけども、はい、
ありがとうございます。先生、新たにできるようになった検査があるというふうにお聞きしてるんですけれども、
はい、まあ、これは PGTA っていう検査ですね。それで実は当院もこの4月から PGTA の施設認定を取って、まあ、長野県内で当院ともう1箇所別のところがちょっとあって、まあ、2箇所今この検査がちょっとできるということで学会の方から認定を受けている、県内ではそういう状況なんですけど、この PGTA 実はこの9月からですね、まあ、これまで一応臨床研究とかいう形でされてたものが、いわゆる一般医療にちょっと移行するとかっていう風な話も出てきて、ちょっと学会の方でもそういう検査の、まあ、位置づけが、まあ、ちょっとこれからに向けて、まあ、少し動いていくというか、まあ、そういうちょっとまあ過渡期にあるような状況なのかなと思うんですよね。で、まあ、いわゆるこう一般医療ということになってくると、やっぱりその検査の明確なその適用っていうんですかね、まあ、実際に、まあ、誰にでも仮にでもやる検査というよりは、まあ、本当に必要な方に必要なタイミングでやっていくっていう検査になっていくんだろうと思いますし、まあ、それが一応検査としても正しい運用の仕方なのかなっていうふうには思いますので、まあ、その学会のいろんな情報とかそういうところを患者さんに共有しながら、まあ、本当に必要とされる方にはこういう検査もありますっていう形でご案内できればなっていうふうに思っているところですかね。はい、
正江先生、ぜひリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、実際こう妊活してる方って、まあ、本当にいろんなモヤモヤしたちょっとわからないこととか、まあ、いろんな思いを抱えながらされてる方も多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、まあ、このラジオで、まあ、私が喋ったことがどのくらいお役に立てるかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、もちろん私以外実際かかってらっしゃるクリニックの主治医の先生とかいらっしゃると思うので、そういう先生ともぜひコミュニケーションを密に取りながらですね、まあ、今このアイジェノミクスさんの方でもいろんなこう新しい、まあ、検査というかが出てきたりしてますし、実際この検査によって結果を出していらっしゃるという方も、まあ、我々も経験はしてますので、まあ、ぜひこういう検査があるということをですね、まあ、知っていただいて、これからの治療の中でぜひ取り入れていただいてですね、まあ、前向きに進んでいただいて、いい結果が出せる方が一人でも多く出てきてくれたらなというふうに思っております。
はい、桜平エンゼルクリニック院長正江哲平先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お時間となりました。今日は佐久平エンゼルクリニック院長正江哲平先生にお話を伺いました。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は 不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。